もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にアンコール放送でお届けしています。今回は3月定例会の結果報告。お話を伺うのは前半は辰巳真知子議員、後半は土田百合子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前半は3月18日に終了した3月定例会についてお聞きします。お話を伺うのは広報分科会の辰巳真知子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて3月議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったんでしょうか。
はい、3月の定例会は2月24日から3月18日までの24日間の会期で行われました。で、初日の2月24日は市長から施政方針と教育委員長からの教育行政方針が出されました。で、その後条例案や28年度の予算案など合計89件の議案が提案されました。そのうち平成28年度一般会計予算については2本の修正案が出されて、慎重に審議した結果修正可決されました。で、3月4日には会派代表質問があって3つの会派の代表が登壇しました。で、続いて3月7日と8日の2日間は一般質問が行われ8名が登壇しました。会派代表質問と一般質問では新年度の予算や新年度の主な事業について、また28年度から計画の見直しがされる横手市第2次総合計画や財産経営推進計画、また子育て支援策や高齢者福祉、農業振興策など市が抱えているさまざまな問題について質問が出されて、市長と論戦が繰り広げられました。
私今回一般質問と最終日の傍聴に行ってきたんですが、いや今回は本当に注目の議会だったと思います。気になる結果について教えてください。
今定例会では今後の横手市のまちづくりに関わる大きな案件が多くて、議会としても活発に審議を尽くした定例会となりました。その一つとして第2次横手市総合計画基本構想というのが提案されたのですが、これはこれまでの合併後10年間の総合計画を踏まえて将来の横手市をどんな町にするか、そのために市民と行政とがどのような取り組みをしていくのかを市民の皆さんが参画された策定委員会で協議され、でそれを体系的に示した構想です。この構想は全会一致で可決されました。
あとニュースなどで連日取り上げられていました平成28年度一般会計予算について、今までにないほどの大波乱、異例尽くしと、横手市以外にも注目だったと思うんですが、どうだったんでしょう。詳しく教えてください。
はい、そうですね、平成28年度の一般会計予算なんですが、各常任委員会でそれぞれ審査をした結果、横手農業創生大学事業と、また多機能型体育館、仮称横手アリーナ建設事業なんですが、これについて議員から修正案が出されました。
議員の方から修正案が2つも出されるというのは異例なことなんですか。
はい、これ合併以来初めてのことなんです。一つは旧太夫中学校の跡地を活用した農業研修施設の設計委託料2100万円を予備費に組み替える修正案です。本会議において賛成15、反対9で修正案が可決されました。
そしてもう一つ修正案が出されたということなので教えてください。
でもう一つの修正案は横手アリーナ建設事業費6700万円を全額削除する内容です。で市長は赤坂総合公園にバスケットボールコート4面や5000人を収容できる、そして防災にも重要な大型施設を市の 支出負担を26億円に抑えられる合併特例債を使って90億円で建設し、少子化克服のための未来への投資だと位置づけて提案されましたけれども、議員から出された修正案の根拠は、建設費や維持管理費用がこれからの横手市を担う市民の負担を増やすことになる、で今ある公共施設の整理統合を進めなければならない横手市の方針と矛盾する、そして市民への説明がほとんどないまま市長が提案したということが重大な問題だというものです。でこの修正案は本会議で賛成17、反対7で可決されました。
私もこのアリーナに関して、修正案を提出して、それがどうなるかっていうところを傍聴したんですが、私の周りにもマスコミの方もいっぱいいましたし、また、隣の席の方がですね、賛成の方だったようで、修正案が可決された時にはがっくりと下を向く様子も見られました。本当に私たまに傍聴に前回も来たんですけれども、こんなに人がいて緊迫した雰囲気なのは初めてでした。
そうですね、どちらの修正案もですが、今後の横手市に関わる大きな案件であったため、議会としても当局と活発に議論を交わしながら懇談会を開催したり、各議員が慎重に検討に検討を重ねて結論に至りました。で最終的に本会議では修正案に賛成反対と、それぞれ3人ずつ6人が討論して採択されました。
それでは辰巳真知子議員からラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。
はい、行政と議会は車の両輪と言われ、また議員は市民の声の代弁者と言われます。このこと自体は正しいと思いますし、私たち議員は9万市民の声を議会に届けて行政に反映させる責任を持っていますけれども、合併した横手市は693平米と広くて、人口密度も低いところに議員の数が合併前の 18% と極端に減りました。議員定数を削減せよというのが市民の声だとはいえ、実際は市民の声が遠のいてしまうことを私は心配します。だからこそ地区会議や町内会、ブラック会、共助組織などを拠点にして地域に出向いての説明や話し合いが議員にも市長にもお役所にも必要なのだと痛感します。この鎌倉 FM をお聞きの皆様にも、行政と議会とがもっと身近なものになれるように私たちも頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
私もこのコーナーを担当してみて分かったことがありまして、議員の皆さん、そして横手市の方々は情報はしっかりと発信しているんですが、発信された情報に対して市民一人一人が受け身ではいけないと、自分が興味を持ってそっちを向かないとダメなんだということが分かりました。ぜひ市民の皆さんもこれから横手の街づくりどうなるかご注目ください。もっと教えて横手市議会、前半お話を伺ったのは辰巳真知子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は3月定例会厚生常任委員会の審査報告です。お話を伺うのは土田百合子議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はじめに厚生常任委員会の主な審査概要について教えてください。
厚生常任委員会では特に市民生活に直接関わりのある国保、年金、健康、福祉、環境の分野に関わる条例の制定や一部改正に関わる議案と、公の施設の指定管理者の指定に関わる議案、平成27年度一般会計や特別会計の補選予算案件、そして平成28年度一般会計と特別会計予算案など合計で24件の審査を行いました。
委員会ではどんな審査が行われたんでしょうか。主なものをご紹介ください。
はじめに平成28年度横手市国民健康保険特別会計予算について、 院から平成30年度に予定されている国保制度の改正の見通しについての質問がありました。市からは現在国は保険料を試算するシステムを開発中であり、これをもとに今後県が各市町村の保険料を試算していく、県には新たに国保運営協議会が設置され全県の保険料を審議することになるが、同時に急激な変化があるようであれば激変緩和措置を行うことになると思われる。現在行っている国の財政支援制度は平成30年度でなくなるものではなく、改正後の消費税を財源として拡充され保険料に大きな変化はないものと思っているとの答弁がありました。
そして身近な話題として気になるのは病院の運営に関してだったんですが、こちらはどうだったんでしょう。
平成28年度横手市病院事業会計予算については、委員から病院経営の課題は何かとの質問が出されました。市からは医師の確保と定着が大きな課題となっている、人口が減少する中で横手医療圏における医療の提供体制はどうあるべきかについて地域医療構想の中で検討されている、2025年に向けて人口は減少するが高齢者は増加し救急車の出動件数も今とあまり変わらないという推計もある、救急病院の体制も含めて検討が必要であるとの答弁がありました。
この市からの答弁に対して議員さんから何か質問は出たんですか。
委員からは公立病院の役割として地域に根ざした医療の提供がある、それぞれの病院では研修医を受け入れ指導しているが、そこで研修した医師がいずれはこの地に戻って働きたいと思っていただけるような研修環境が必要だが、実態はどうなっているのかとの質問がございました。市からは病院に戻ってきてくださる医師もいるし、非常勤で応援してくださる医師もいる、そのようなつながりを絶やさずに医師確保につなげていきたいとの答弁がありました。
よくテレビでも医師不足なんて聞きますけれども、横手も例外ではないんですね。そしてもう一つ何かご紹介いただけますか。
一般会計予算特別委員会厚生文化会では平成28年度一般会計予算衛生費審議の中で予防接種対象者への通知に関わる質問が出されました。市からは保健師が赤ちゃんの訪問時に予防接種予診票を渡して年齢に応じて適切に接種できるよう保護者への周知に努めている、また時期を逃さず接種することが大事なことから保健師も接種の有無を確認し、接種していない方には各種健康審査、健康相談や電話、個別通知などによる勧奨を行っているとの答弁がありました。委員会としても市民一人一人に適切なサービスを提供できるよう要望したところです。
厚生常任委員会の主な審査概要を3つ土田議員にご紹介いただきました。最後にラジオを聞きの皆様へメッセージをお願いします。
厚生常任委員会では提案された案件に対しできるだけ現場に足を運び状況を調査しながら慎重に審議しております。これからもより良い市政の実現に向けて委員全員が一丸となって取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
お話を伺ったのは土田百合子議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。